はい、皆さんこんばんは。ロクターンベーシスト江口正郎です。江口正郎のマフィーズロン、2026年令和8年4月24日金曜日、夜の22時を迎えました。毎週金曜日22時から22時15分江口正郎のマフィーズロンでお楽しみください。本日も東京からお送りさせていただいております。ここでインクね、準備前ってないですから、前になったりするわけですけど、いやーね、そんなところの騒ぎじゃなくなってきたような感じはしないでもないんですが、ね、明るい話題にしたいですけど、ね、これどうなるのかなっていう感じの、ね、状況でございますよね。ホルムズ海峡か、ね、閉鎖、ね、まあ、アメリカとイラクというね、争いと言いますか、戦争が、まあ、起こってたりかしまして、ね、世界市場がちょっと落ち着かない状態が続いたりかして、ね、日本はこう石油オイルショックですよね、はい、この影響がちょっと出てきてる、まあ、ちょっとどこの詐欺はないな、これね、かなり出てるのかな。いやー、ね、今年僕は60歳になりますけど、1973年かにオイルショックがあったんですよ。僕はまだこれ5歳か6歳からそのぐらいの年なんですけど、だからどうなのって言われた時に、その時にね、こうスーパーね、なんかトイレットペーパーがないとか、ティッシュペーパーがないとか、要するに石油原料のものがやっぱり品薄になってしまった時代があったんですが、僕は生まれてはいるんですけど、子供が、心と言いますか、まだ小さかったので、その苦労っていうのかな、そういったものをあまり記憶にないんですよ。で、僕世代っていうか、この60歳世代の方っていうか、59歳、まあ58歳もそうなんですけど、いろいろね、最近こうお話をすることがあって、ね、で、知ってますかって話聞くと、大概覚えてないっていうか、わからないっていうんですよね。その、1973年のオイルショックをほとんどの方が知らないんですよ。この、いわゆるこの、1965、6年生まれの方が。なので、今こうやってね、そういうことがあったんですよってことを言われても、なかなかこう、あの時どうやって対処してたんだろうなとか、そういったことをわからないんですよね。うん、自分もそうなんですけど。ねえ、だからそれをこう考えると、なんていうのかな、どうなってどうなったんだろうっていうのは、まあちょっと推測っていうか憶測がね、話になってしまうんだけど、まあどうやって復旧したのかなとか、やっぱりどれくらいの期間が長かったのかなとか、そういった話になるんですけど、これどうなんでしょう。どう考えても1年ぐらいは、年内はこの症状というか状況の変化っていうのかな、影響が多分出るんだろうな、なんてことを思ったりとかするわけですよね。なんかどう対処していいのかってね、本当思ったりするわけなんですけどね。だからね、この物価高の状況がずっと続いてたじゃないですか。で、そこへ今度はこういう状況になってきたっていうかね、オイルショックのね、まあちょっと延長じゃないですけど、そんな話になってくると、物が作れないとか入らないとか、ね、ちょっと一般生活の方でもね、まあ一部影響出てる人言いますけど、一番大きく影響出てきたのは何かな、どうだろう、住宅なのかな、住宅産業がちょっと今ね、やっぱちょっと影響しているのかなと思いますし、まあ、医療とか食料品もそうですけど、やっぱりこう影響出てるじゃないですか。まあ、それ以上にこう、人々の暮らしが落ち着かないっていうね、なんかそういったものをこう感じる、ここ、数日からコロッと変わるんですよね。いや、昨日と今日が大きく変わるぐらいな、それぐらいこう、様変わりしてる毎日だったかして、ね、果たして、来週はどうなってんのかなとか、ね、そんな状況になってきてるわけですよね。本当に、いい方向へ向かえばいいですけど、どうなんだろうな、今の状態だと、ちょっと すぐにはね、こう 好材料っていうかね、そういった雰囲気にはなる区域がないなっていう感じがしますね。どうやって耐え忍ぶのかなと思ったりするんですけどね。まあ皆さんね、どうやって過ごされてるのかちょっと僕もわからないからいかんですけど、まあそんな中でね、ゴールデンウィークが近づいて大型連休がありますなんてこと言われたりするんですが、もちろんいろんな計画をされてる方はいると思いますけど、どうなんだろうねこれ。その傍らね、地震があったりとかして津波のね心配があるじゃないですか。この東北北海道方面、特に太平洋がね、また地震があるかもわかんないっていう話も出てるし、ちょっともうあのね、都内に今日はいたりとかするわけなんですが、ね、ちょっと練習がありますんで、スタジオ練習ありますんで。あの都内にいたりとかして、まあ、平日はね名古屋の方にいたりとか、まあ、京都の方にいたりとかすることもあるんですけど、ね、始末の時ぐらい帰ってくるんですが、なんかねこう落ち着かないですね。なんかそんなことをこう感じるね、こういう日々だったりとかします。まあ皆さんのねこう暮らしの中でもやっぱりこう落ち着かない部分って非常にあるとは思うんですよね。だけどこれ現実どうやって乗り越えていったらいいのかっていうのが僕もちょっと答えがないっていうのかな、そういった感じが しますね。だけどなんともならないもんね。僕らがなんかね個人個人でなんかしたらいいのか、デモしたらいいのかとかそういう問題でもないような気がして、デモしたのも、まあ、それはそれで、まあ、一つのね、シュプレヒコールっていうかな、そういったものに関してのこうね、あの行動の一つだと思いますけど、いやいやそれだけで解決するような問題でもないもんねと思いますよね。まあ現実、まあ、状況に対して自分たちが何が一番正解なのかと考えながら行動していくっていうのが一つのね、まあ、答えの一つなのかなと思ってかするわけなんですけどね。そんなことでございますが、番組初動からちょっと暗い話と言いますか、ちょっとねなんていうのかなこれ、自分でもちょっとね、なんて答えたらいいかよくわからないような番組スタートでございますが、井口さんのマーフィーズロー、今日676回目ね。僕はラジオ始めまして、2002年からラジオ始めまして、通算で1000飛んで42回目ね。はい、市川うらら FM さんになって444回目ね。回数何の切り番でもございませんが、おもむろに回数が分かってたりかするんですけどね、こんなに長くやっておりますけど、こんな状況になったっていうのは初めて、通算で24年目を迎えておりますけど、まあ様々なねコロナがあったりとか、いろんなこうね物価高があったりとか、いろんなことがありましたですけど、ちょっとこの年に関してはなんかどれも当てはまらないぐらい危機感があるというか、そんな感じがしますね。はい、まあそんなことでございますがね、ロックダウンですけどね、バンドの顔ですがね、ライブ活動がスタートしまして、30年ぶりにこのバンド名を背負ってやっておりますが、そんな簡単なもんじゃないんですよ僕の中では、ね、こいつをまとめなきゃいけないなっていうふうに思ったりするんですが、ね、まあ、そんな傍ら5月9日土曜日東京渋谷ラママ、ね、5月の23日土曜日、これは川崎セルビアンナイト、6月14日日曜日東京巣鴨獅子王、ね、この3つは出演時間が決まりましたので、ちょっと今日は告知しようかなと思ってがするんですが、5月9日土曜日東京渋谷ラママ15時30分から出演でございます。もしよろしければお越しいただければと思ったりしております。5月23日土曜日川崎テレビアンナイト、これは16時から、ね、出演でございます。6月14日日曜日東京巣鴨ですね、自称16時30分からということで、これ15時30分、16時30分と30分刻みで遅れていくということだけ思ってください。はい、そんな出演時間でございますんで、お昼の時間でございます。まあ、夕方前にはさっとライブを終わらせてね、どこ飲みに行ってもいいかなというそういう時間のスタートでございまして、非常にありがたいですね。夜遅くないです僕らはね、あんまり遅くやりたくないのでね、夕方にさせていただいておりますが、まあ、だけど 今年はね、こうなんていうのかな、まあライブやることが大切、大切ってわけじゃなくて、まあ、新曲作ることもやってますけど、ちょっと今ちょっとね、いろんなことがあってストップしていたなんかするんですけど、なんかね、こううまく進めないかなと思ってますんですが、まあ音楽だけじゃなくて一般の生活の方がこれだけちょっとね落ち着かない状況になってくると、ちょっとねやっぱり天秤かけてどちらを植えたりするかやったら、やっぱ生活重視になってくるじゃないですか。皆さんもそうだと思うんですよ。まあ、趣味とか音楽ね、あの活動とかそういったものがこう後回しっていうかな、優先権は後にするっていう状態になってくると思うんで、いや僕でもそうですけど、この切り盛りするのは結構大変な状況で、はい、今ね、日々まあどうやってこれねやりくりしていくかなってことばっかり考えながらやってたんか、ずっと音楽活動の方のやっぱりどうしてもこう後回しになってたんかするんですけどね。だけどまあこれはやっていかなきゃいけないっていうかね、それが生きがいだったんがしますんで、まあそれはちょっとね、なんとかしなきゃいけないなっていうことを頭に置きながらやってたんがしまして、まあ、っていうのが両方ともこううまくいかない。いや、そんなことじゃない。うまくいかさなきゃいけないですかね。うまくいかないじゃいけないですけどな、そんな感じだったんがしますね。はい。はい。まあそんなことでございますが、なんかこう、自分のおしゃべりの中でいつもいろんな話をさせていただくんですけど、なんかこう、ここ数日、数回の放送の中で、やはりこう、日本の今の危機の状態っていうのかな、そういったものがどうしてもこう外せないお話になってくるわけですよ。まあ天気であったり、ね、それから地震があったりとか、ね、まあそういった話が、たまにさせていただくこともあるんですけど、この今のこのね、日本の経済というか、ホルムズ海峡のこの封鎖というね、このアメリカとイラクの問題、まあ、その前でもそうですけど、ソ連とウクライナの問題があったじゃないですか。だから日本に限らず、世界のどっかでこう争いがあったりかして、まあ、日本も中国とあんまり仲良くないということでね、今現状、中国の方が日本にこうね、来ないくなってるっていうのもやっぱり感じたりしますし、だけどね、これはもう、受け入れていかなきゃいけないことなのか、まあ、何がいいのか悪いのかって分かりませんですけど、僕も。だけど、どうなんでしょうね。まあ、それにね、こだわらずにやっていく音楽の活動っていうのが、まあ、自分にとったら一番今の最善の、ね、努力というか、なのかなと思いますね。まあ、そんなことは、かんだ言ってると、あっという間にね、本当に誕生日迎えて60歳になってしまいますんで、ね、だから本当それを考えると、まあ、日々ね、なんかこう、積み重ねじゃないですけど、ね、やりたいことをやっていかなきゃいけないかなってことを思ったりしますね。いや最近もっぱら何かっていうかと、やっぱ練習して、ね、であとちょっと自分の写真をなんかね、でデザインしたりとか、ね、フィギュア作ったりとか、なんかこう、今年は、ね、自分の中でもこう記念に残る、ね、60歳なんかして、本当に60になるなんてことは自分でもこう思ったことがなかったですね、ね、若い頃。でもそれがもう現実になるわけですから、それをこう、なんか感じると、はあ、年を取ったなっていうことよりも、はあ、こんな、時間の過ごし方をして、ね、まあ、還暦を迎えるんだろうなってこともこう考えたりなんかしますね。なんか実感がまだ湧かないというか、でも現実考えるとね、この60歳になるというのは、まあ、先日行ったねルーツ66というライブ、同級生じゃないですけど、同じ世代のね、同じ同級生とか生まれのね、1965年生まれのアーティストのライブ見て、あ、この方たちみんな俺と一緒なんだなと思いながら、そんなライブを見させていた時に、自分もたちね、立場は違いますけど、同じステージに立てたらね、よかったんだけど、そんなね、タグじゃないですから、自分は自分の環境の中でやればいいかな、と思ったりするわけなんですけどね。はい。まあそんなことでございます。いやー、本当にね、なんとも言えないね。はい。だけど、またいろんな話がね、来週でもできればいいなと思ったりしますし、もしあったらいい環境になってくれたらいいなと思ったりしております。はい。お相手は、江内勝、マーフィーでした。